今回のテーマは悪性リンパ腫についてということなんですが、その前に血液の病気についてということで、どのような病気があるんでしょうか。
はい、血液の病気といっても大変幅広くございます。
はい、
したがって今日は血液、特に血液の中でも白血球のがんにですね、焦点を絞ってお話しさせていただきたいと思います。
はい、
この白血球というのは、私たちの体の中にインフルエンザや風邪のですね、ウイルスや細菌が入ってきた時に戦ってくれる非常に重要な血球細胞なんですね。しかしこれががんになってしまうことがあります。白血球は我々の体の中の骨髄と言われる場所で生まれ、そこから徐々に成熟をしていきます。白血球の成熟、その成熟の過程の極めて早期の段階で白血球ががんになってしまったものを白血病というふうに呼びます。そして白血球の中でもリンパ球と言われるもの、このですね、およそ成熟したリンパ球ががんになってしまったものを悪性リンパ腫というふうに呼びます。またリンパ球がさらに大きくなると形質細胞と言われる非常に成熟をしたリンパ球になるのですが、この形質細胞ががん化したものを多発性骨髄腫と呼んでいます。
その原因というのは何か分かっているんですか。
はい、これは悪性リンパ腫のみならずがんすべてに通じていることでございますが、遺伝子の異常ががんの原因となります。そして遺伝子の異常はどのようなことで起こるかということですが、例えば肺がんであればタバコ、例えばですね、それから胃がんであればヘリコバクターピロリ菌というですね、ばい菌の存在などがそういった遺伝子の変化を引き起こす原因と知られています。しかしながら悪性リンパ腫の原因となる遺伝子の変異を引き起こすような原因というのは一般的には知られていません。すなわち悪性リンパ腫の原因は分かっていないというのが正確な答えになります。悪性リンパ腫はですね、非常にたくさんの種類があります。その中の一部には原因のウイルスが分かっているものがあります。例えば日本に比較的多い成人 T 細胞白血病リンパ腫と言われている血液の悪性リンパ腫があります。これは HTLV-1 と言われるウイルスが原因となることが分かっています。また EB ウイルスと言われているヘルペスウイルス属がございます。このウイルスは日本人はほとんど幼少期にですね、感染をしていて、ほとんどの方がすでに大人になる頃には既往感染、すでに感染をしていてですね、それ以降は感染しないことが分かっているわけですけれども、この EB ウイルスが原因となるがんもございます。しかしそれらは悪性リンパ腫の中の一部に過ぎず、ほとんどの悪性リンパ腫の原因は分かっていないというのが現実でございます。
この悪性リンパ腫の場合、早期発見というのはできるものなのか、また自覚症状というのはあるんでしょうかというところをお尋ねしたいんですが。
はい、先ほどお話ししましたように、悪性リンパ腫というのはリンパのがんでありますので、分かりやすい症状としてはリンパ節が腫れます。リンパ節はどこにあるかっていうことなんですが、全身どこにでもあるんですけれども、私たちが自分で分かりやすい場所というのは、例えば首のところ、ここのリンパ節っていうのはですね、例えば喉が痛かったりすると首のリンパ節が腫れる経験を持たれている方はいらっしゃると思うんですが、比較的表面、表在リンパ節と我々は呼ぶんですけれども、体の表面に近いですので、この首のリンパ節の腫れ、それからその他にもその表在、すなわち皮膚の表面に近いところにあるリンパ節というのは、脇の下、それから足の付け根、こういったところは表在のリンパ節でありまして、こういった場所が腫れるとですね、 お腹の中の奥のリンパ節が腫れるよりも比較的早く自分でリンパの腫れに気がつきますので、ご自身で気がついて病院に来られるケースもございます。
特段痛みというのはないんですか？
ないんですね。これがですね、例えば風邪をひいて喉が痛いような時のですねリンパの腫れっていうのは押すと軽い痛みを伴うことが多いんですけれども、悪性リンパ腫の腫れというのはよっぽど大きくなって、その他のですね周りの組織をですね圧迫するような状況になればまた別ですけれども、基本的には自発痛はございません。したがって全くですね、気づかずにお腹の中のリンパ節がむくむくと大きくなってしまっていることなどはしばしば我々経験いたします。また、リンパというのはですねリンパ節のみならず全身の臓器に、リンパ球はございますので、例えばそういったリンパ節でなくても胃とかそれから肝臓とか腸とか肺とかですね、ほぼ全ての臓器からですね悪性リンパ腫は発症する可能性がございます。
ではどのように検査をし診断をしていくんでしょう？
はい、この診断はですね病理診断と言いますけれども、腫れているリンパ節あるいは腫れている臓器の腫瘍の塊ですね、それを実際に取ってきて顕微鏡でそこに悪性リンパ腫がいるっていうことを思って診断をします。それ以外の方法では決して診断はつきません。すなわちいくらリンパが腫れている CT とか MRI で分かったとしても、それを取ってきて顕微鏡で覗いてそこで初めて悪性リンパ腫の診断に至ります。
血液のがんですので血液を採取してというわけにはいかないんですか？
はい、血液の中に悪性リンパ腫の細胞がたくさん溢れ出てしまうようなこともございます。そのような時には血液の検査で悪性リンパ腫の細胞がいるなっていうことが分かりますけれども、そのような時でもですね悪性リンパ腫の元は体の他の場所にあることが多いです。したがってそういった場所を合わせて取った方が診断がより確実になります。
その診断というのはステージなどもやはりあるんですか？
はい、悪性リンパ腫のステージは 1,2,3,4 と病気のですね進行によって4つに分けています。簡単に申し上げますとステージ1というのはまだ病気の広がりが非常に限られた領域である状態を指しまして、ステージ4というのは全身に広がってしまった状態を言います。
生存率はどうなんですか？
はい、悪性リンパ腫は非常にたくさんの種類があって非常に細かい分類がなされていますので、その各々の悪性リンパ腫のタイプによってその生存率も全く違うというのが答えになります。それでは答えにならないということになりますので、悪性リンパ腫の中でも最も頻度が高いのが中悪性度に分類される微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫というタイプの、悪性リンパ腫が非常に頻度が高いです。だいたい私どもが日々の診療をしていて悪性リンパ腫の半分近くの方がこの微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫に分類されます。この悪性リンパ腫はお子様から非常にまあご高齢の方まで発症するわけですけれども、だいたいおしなべて6割から7割の方が現在の医学では治療によって長期生存をされます。すなわちこの微慢性大細胞型の悪性リンパ腫の方は放置しておけば数ヶ月の経過で病気が広がって死に至ってしまうわけですが、現在の治療をすることによってだいたい6割から7割の方が治癒に近い状態、すなわち長期生存に至ることが分かっています。